皆さんおはようございます。まずは今日の大雨でございますけれども、ただいま、激しい雨が降っております。宮崎県の沿岸部では警報も出ているところでありますし、熊本県では線状降水帯も発生しているようであります。危機管理課を中心にですね、担当の皆様方には最新の注意を払っていただき、いつでも即応できるようによろしくお願いを申し上げます。さて、新型コロナウイルスにつきましては、宮崎県都城県域では新規感染者が大幅に増加している状況ではございませんけれども、全国的には大幅に増加している地域もあり、専門家の中には第9波の入り口という方もいらっしゃいます。これから夏場にかけてマスクをするのが億劫になる季節でもあり、夏祭りとさまざまな機会で大勢で飲食を共にすることも増えることが予想されます。これまで同様、我々一人一人が日常の社会生活の中で感染拡大防止を気がけていくしかありません。引き続き皆で取り組んでまいりましょう。6月29日市議会6月定例会が閉会をいたしました。我々執行部から提案をしたすべての議案を可決をいただき、心から感謝を申し上げます。我々としましては、可決をいただいた予算等をしっかりと執行し、さらなる市民サービスの向上等に努めてまいります。職員の皆さんの引き続きのご尽力をよろしくお願いいたします。そうした中、6月下旬第2回日本 DX 大賞決勝大会が開催をされ、本市は人と組織部門、行政機関・公的機関部門の2部門で決勝大会に進んでおりましたが、審査の結果、行政機関・公的機関部門におきまして、本市の取り組みマイナンバーカードでふるさと納税 DX が最優秀賞の大賞を受賞いたしました。また人と組織部門においても、本市の人材をコアとした DX 推進プロジェクトが第2位の優秀賞を受賞いたしました。本当に素晴らしい成績であり、当該事業の関係者の皆様、そして職員の皆さんにのご尽力に心から御礼と感謝を申し上げます。本市としましては、デジタル化の恩恵を市民の皆様へとの思いでデジタル化の推進に取り組んでおりますが、今回の受賞を契機に、これまで以上にデジタル化の推進を図り、デジタル化の恩恵を市民の皆様へお届けすべく努力をしてまいります。さて、あと半月もすると梅雨も明けて、いよいよ夏がやってまいります。今年の夏は昨年までとは違い、おかげ祭りや盆地祭り、各地域でのロッカッドも数多く開催されることが想定をされます。職員の皆さんにおかれては、各地域の祭り等々で積極的に参加をしていただいていると思いますが、今年の盆地祭りではコロナ禍前のように都城市役所として大踊り連を編成すると聞いております。多くの職員の皆さんが祭り、また各地域のイベントにご参加をいただき、地域祭りを盛り上げ、都城を盛り上げていただければ幸いであります。次に、都城フィロソフィーについてお話をいたします。今月から第2部に入りますが、今月は都城フィロソフィーエピソード集にある第2部第1章、一人一人が都城市役所の最初の項目であります、一人一人が都城市役所に関する職員の皆さんのエピソードをご紹介いたします。エピソード集の20から21ページにある解説エピソードには次のように書いてあります。まず解説であります。都城市役所の職員はさまざまな場で市民と接しています。仮に100人中99人が市民のことを考えて仕事をしていても、一人の職員が市民の信頼を裏切るようなことをしてしまうと、残りの99人の職員への信頼も傷つけてしまいます。 たった一人の間違った行動が99人がこれまで築いてきたものすべてを壊してしまうのです。職員一人一人が都城市役所の主役であり、都城市役所の看板を背負っていることをしっかりと肝に銘じ、当事者意識を持ち、一期一会の精神で市民サービスに努めることで、市民に信頼される都城市役所となります。続いて職員の方々のエピソードであります。先日商品に関する問い合わせでいくつかの企業に電話をかけたところ、ある企業では担当者が不在だったため代理の方に対応していただきました。はじめは大丈夫だろうかと不安に思っていたのですが、とても丁寧な対応で分かりやすく、すがすがしい気持ちになり電話を切りました。また他にもいくつかの企業に電話をかけたところ、ある企業の担当者は電話に出てもはいと言っただけで名乗らず、説明の途中でため息をつくなど、とてもサービス業とは思えない対応でした。この電話対応によって企業全体に対するマイナスのイメージを抱き、良い対応だった企業の商品により魅力を感じました。それまでの対応がどんなに素晴らしく信頼を得ていても、お客様が一度でも対応が悪いと感じてしまうと、これまで積み上げてきたものがゼロ、マイナスになってしまいます。市役所で対応をするお客様についても、一度の対応が今後の信頼につながるということを常に意識して、これからも日々業務に励んでいきます。今回の一人一人が都城市役所については、解説にもあった通り、職員一人一人が都城市役所の主役であり、都城市役所の看板を背負っていることをしっかりと肝に銘じなければなりません。いつも職員の皆さんへの講話の中で申し上げておりますが、市役所の職員の皆さんが背負っている都城市役所の看板は、おそらく職員の皆さんが思っている以上に重いものであります。そしてその重い看板は、おそらく職員の皆さんが現役時代はもちろん、市役所を退職した後も、下手したら亡くなった後もついて回るものです。すなわち市役所を退職した後も、何かにつけ、あの人は市役所に追いやったげなと言われるでしょうし、何かよろしくないことをしでかしたときには、市役所の OB のくせに困ったもんだとうとう言われかねません。市民の皆さんからしたら、それだけ重い看板ということであります。我々一人一人が肝に銘じて、市役所職員としてしっかりと頑張ってまいりましょう。最後に、私は6月10日鹿児島大学にある稲森アカデミーにて、本市が取り組んでいる都城フィロソフィーについて講演をしてまいりました。稲森アカデミーといえば、京都の京セラ本社に隣接する稲森ライブラリーと並ぶ稲森経営哲学フィロソフィーの聖地のようなところでありますが、そうした場所で稲森経営哲学を学んできた精鋭の経営者の皆様に対して講演をさせていただいたことは大変光栄なことでありました。その中で精鋭の経営者の皆様から、民間のフィロソフィーを行政に取り入れ、職員の皆さんが自ら積極的に学んでいる本市の取り組みに対し、高い評価をいただきました。職員の皆さんの取り組みに対して、改めて御礼を申し上げます。高い評価をいただいたことに甘んじることなく、引き続き皆で勉強してまいりましょう。それでは、暑い夏が目の前でありますが、体調管理をしっかりしていただき、暑い夏を乗り切ってまいりましょう。以上で、今月のメッセージといたします。